君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
毎日歩くようにしてますよ。草野球チームに入っています。スイミング始めました。その取り組みであなたの願いは達成されますか。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は運動と血管のお話。義歌大総合教育員日枝睦子先生を訪ねます。
先生は豊橋にいらっしゃってどれぐらいなんですか。
ちょうど1年が経ちまして、去年の10月1日着任ということになります。
あ、ほやほやの先生。
先生になってはまだほやほやじゃないんですけれども、随分経つんです。豊橋の先生になってからほやほや
ほやほやの、はい、新しい義歌大の仲間ですの で、
そうです、ね、
皆さん覚えていただきたいと思いますが、
はい、よろしくお願いします。
実際にこう学生に講義をやってらっしゃったりする、
そうですそうです。
何の授業
をやってますか。私はですね、体育。
体育の先生。
はい。
あ、じゃあ普段はジャージで。
そうです、ジャージ着てやってます。
グラウンドに出て。
グラウンドあまり出ないですけど、体育館とかテニスコートで、はい、
大学生の体育って今時どんなことをやってもらってるんですか、学生
の。大学ほとんど多分一緒だと思うんですけれども、大体みんなでできるような、まあチームスポーツ、バレーボールとかバスケットボールとか、あとラケットスポーツだとテニスとかバドミントン、まあ、みんなで楽しくできるようなものを選んでやってますけれども、
はい、先生はもともとスポーツはどんなスポーツ
を。私は陸上を、短距離選手でした。
そうなんですか、
はい、
あ、今も走ってます。
走ってません全く何も。
あ、そうです、
はい、講義で学生と一緒に体を動かすぐらいですかね。
まあでもね、何もやらないよりはね。
そうですそうです、
健康だと思うんですけれども。まあそんな日枝先生の今日の話題がですね、運動は健康にいいのがなぜかよくわからないっていうことが僕の手元の資料に書いてあるんですよ。はい、これちょっと衝撃的ですね。
はい、そうですね。
どういうことなんですかこれ。
私の専門が、体育って言いましたけれども、はい、運動生理学が専門でして、スポーツ医学の博士号を持っています。
はい、
で私の研究がですね、その運動と、循環器で特に動脈機能について調べてまして。
血管。
そうです、血管です。はい、で運動するとその血管の柔らかさ、物理的な柔らかさがどう変化するかっていうのに調べてまして、有酸素運動、これいっぱいエビデンスは溜まってるんですけれども、ジョギングですとかウォーキングとか、そういうのやってもらうと血管柔らかくなると。
血管が柔らかいっていうのはいいことですよね。
いいことです。
僕動脈硬化って言ったりもしますけれども、はい、動脈硬化はもう大人になったらみんな徐々に始まるよってよく先生に聞くんですけど、運動をすれば柔らかくなる、
柔らかくなる。そうです。実際その年齢とともに血管硬くなってきて、誰でも硬くはなるんですけれども、その硬くなるスピードを遅らせてくれたりとか、一回硬くなってしまったとしても、運動することである程度柔らかくなるってことが分かってるということです。
よくなんか血管年齢とかいう言葉もテレビとかで聞くんですけど、あれは
あれです、あれです、まさに、ああいったものを測っていまして、
柔らかいと若くて
若くなるってことです。
硬いと年取ってる。
そうです。
硬いと、なぜダメなんですか。
硬いと、血圧がまず高くなってしまうんですね。圧を吸収できないので血管が
柔軟だと、 こう血が送り出されてきても耐えられる、
うん、耐えられる、うん、でどうしても硬くなってしまって、でそこにさらに圧力がかかると動脈破裂とか、まあ、そういった怖い病気になってくるので、そのある程度柔らかさを保っておくっていうのは非常に重要なことになってきます、うん、
それには運動がいいと。
それには運動がいい、まあ、あと食生活とかも関わってはくるんですけれども、うん、まあ、私のその専門からいくと、まあ、運動はいいですよという話ですね、
うん、うん、っていうとなんかいつもあの保健師の人たちに、うん、受けている説教みたいになっちゃうんですけど、
ね、
先生せっかく研究ですので、その辺から先生はどんなこう研究をしてらっしゃるんですか。
はい、ですね、その、まあ、有酸素運動はいいということはもう世界的にもこれエビデンスが得られているんですけども、うん、もう一歩無酸素運動、まあ、筋トレとかですね、ああいうのは逆に、まあ、硬くしてしまうっていうエビデンスもありまして、なんですけれども、まあ、いろいろ調べてみると、その筋トレの強度がどうやら関係してくるということが分かってきて、でなんでかって言いますと、筋トレ、まあ、重いものを持った時とか血圧一時的にガッと上がるんですね、で筋トレで重いものとか持つと、あの血圧がまあ300とか上が上がる場合があります。
普段よくオリンピックでウェイトリフティングをやってる人見ると、すごいな、血管破裂しそうだなと思うんですけど、
はいはい、破裂しそうと思いますよね。だけど破裂しないですよね、うん、であれっていうのはその適応が起こっていて、うん、でなんで適応が起こってるかというと、ああいうそのトレーニングを繰り返していると血管に圧がかかるので、うん、それに耐えうるためにその血管を硬くすると、
あ、動脈硬化、いわゆる動脈硬化とは違うんですね。
動脈硬化とはいわゆるそのメカニズムは違うんですけれども、うん、その血管を守るがゆえに血管を硬くしているようなところがあるんですね。
お、筋トレで血管が硬くなるっていうのはそういうことなんですか、
う
ん、
そういうことが一つ考えられています、うん、はい、で他にも多分メカニズムあると思うんですけれども、うん、まだまだそのなんでその筋トレやると血管硬くなるのかっていうところまではまだはっきりとは分かってない、
うん、でその筋トレが強いか弱いかっていうこともなんかこう関係あるっていうのは、
そのでなのでそのオリンピックに出るようなそのウェイトリフターとかはもう本当に試合中に400とか血圧が上がってしまうので、
400
すごいですね、あの人たち、うん、すごい上がるので、それに耐えるためにその血管硬くしとかないと大変なことになってしまう、
うん、破れちゃう、
そうですね、すごい圧かかるので、なのでその体を守るために血管硬くしてるんですけれども、うん、じゃあ普通 の, その筋トレの強度、その血圧をそこまで上げないような筋トレだったらじゃあどうかということで、まあ、研究、私が研究したんですけれども、うん、まあ、普段その健康増進とかそういうのに目的でやるような運動強ですね、まあ、軽運動、うん、あのこうダンベル軽いものを持ったりとかするような運動だと、うん、まあ、血管は柔らかくはならないんですけれども、うん、その硬くもしないってことが分かりまして、なのでその、まあ、筋トレっていうのは今すごいその転倒防止とか、うん、この高齢者に向けてとても重要なその運動になってますので、はい、まあ、そういう人におすすめするのはやっぱ軽運動でやりましょう、軽い強度にしましょうっていうことですね。
うん、あ、それだと血管硬くならない、うん、
ならない、はい、
うん、の血圧も高くならないっていうことなんですね。
はい、そうですね。
うん、あ、それが、うん、その筋トレのポイントだなと、
う
ん、
そうです、はい、
あんまり激しくやるのは良くないよ。
そうです、そうです。なので高齢者に行くとどうしても血圧高くなってくるじゃないですか、うん、でそういう人にあのそんなこう血圧を高くするような高強度の運動は必要ありませんよということですね。
うん、まあ、でも筋力をつけることはとっても大事なことだから、うん、はい、筋トレはしましょうと。
そうです。でポイントになってくるのが運動強度ですよっていう話ですね。
うん、でかつ有酸素運動もしておけば、うん、むしろ柔らかくなってくる。
そうですね、そうです、そうです、まさにおっしゃる通りです。
はあ、
だから一つの運動にこだわらないで、うん、両方いいとこ取りでやった方が、まあ、健康増進としてはいいのかなっていう感じがしますね。
有酸素運動無酸素運動なんていう言葉が出てきて僕らも馴染みはあるので、うん、簡単に使っちゃってますけれども、うん、じゃあ説明してって言われるとよくわかんなくて、
ね、
無酸素運動って言ったってきっと酸素は使ってると思うんですよ。どういう区別があるんですか、有酸素運動、
まあ、学生にもよくこれ話すんですけれども、うん、その、まあ、おっしゃる通り、渡辺さんがおっしゃる通りに皆さんも今無酸素運動有酸素運動っていう言葉が氾濫していて、うん、まあ、今日無酸素運動やろうとかあの適当に多分言ってるところがあって、うん、その中身までは多分理解されてない場合が多いですよね、うん、でどういうその区別があるのかってことなんですけれども、はい、まあ、有酸素運動っていうのはその 運動するときにそのエネルギーを供給して私たち運動するわけですけれども、そのエネルギーの供給の仕方に酸素が必要なものを有酸素運動、
うん、
でエネルギーを供給するのにその酸素を使わない、体の中で酸素を使わないでエネルギーを供給するのが無酸素運動ということになっていまして、
なんか昔、うんうん、どうのこうので 4ATP を生み出すみたいな、
そうです
あれ
あれですあれですあれです、まさにそうです、うん、ATP の、 あの合成の話です、
うん、その時に酸素を使う、
はい、買うか使わないかですね、う
ん、そんなこと体の中で勝手にやってるので、
はい、
今自分が有酸素なのか無酸素なのか分かんないじゃないですか、
うんう
ん、なんかこう自覚できるこう区別は、こういう運動は有酸素でこういう運動は、
まあ代表的なものとしては、うん、その何時間もこう運動を続けられるような競技、うん、まあ、例えばマラソンとかはもう、まあ、普通の人でしたら、まあ、4時間ぐらいで走ったら早い方だと思いますけども、うん、4時間続けられますよね運動、うんうん、あれっていうのはこの有酸素の供給が続いているので、うん、まあ、運動が続けられると、
うん、
だから無酸素運動のそのエネルギーの供給で2時間もできるかって言ったら絶対できないんですね、2時間4時間できないので、
うん、
じゃどういった運動かっていうと、まあ、パワーが必要でこう突発的なその時間がすごい短いんですけども高い運動強度を出せるようなものが、うん、まあ、無酸素運動になります。例えば短距離とか、まあ、砲丸投げとか、まあ、いうのがそうですね。
先生はどっちだったんですか？
私は無酸素運動短距離になります。 100m 走だったので。
あ、
は
い、そうなんですか、はい、無酸素運動やってたん
です。無酸素運動ですね
あ、なるほど、そういう区別なんですね。
そうです
ね、はい、で体の中ではうん、じゃあ短距離の時には酸素を必要とせずにエネルギーを使って、マラソンやってる時には酸素を使って
一生懸命体の中に取り入れて、うん、脂肪とか、炭水化物を燃やしてエネルギーを供給していると。
うん、あ、なるほど、という言葉なんだそうです。
はい
はい、で、お話をまとめさせていただきますと、うん、有酸素運動をしていれば血管は柔らかくなるよ。
そうですね、うん、
そのメカニズムっていうのは分かってるんですか？
分かってまして、うん、まあ、分かってるって言っても、まあ、全体的には分かってないんですけれども、まあ、一部分かってるのが、まあ、運動すると血液の循環が良くなりますよね、うんうん、でその血液の循環が良くなるとその血管の動脈の内側に血管内細胞っていうものがあるんですけれども、うん、そこにこう血液が当たります、
うんうん、
でそこの血液が当たると、まあ、これも最近多分皆さんよくご存知だと思うんですけど、一酸化窒素 NO っていう物質が出てきまして、うん、この NO っていうのはとても血管にを柔らかくしてくれる物質なんですね。でそれが体の中に出てきて、うん、まあ、血管を柔らかくしてくれるということが分かってます。
はい、一方無酸素運動だと血管は硬くなる、
硬くなるですね。多分その最初に言ったようにその血管を守るためにその高強度だと血圧高くなりますので、うん、その血管がこう守るんですね、
うん、
それ以上こう破れたりしないように、
うんうん、
でそのために硬くなるということです、
うん、はい、あ、そういう差があるわけなんですね。
はい、で一つ面白いのが、うん、その同じ有酸素でもその水泳がまた違ってまして、うんうん、有酸素運動水泳、ね、よく代表で使われますけど、
うん、
水泳はジョギングとかそういった陸である有酸素運動ほど柔らかくはしてくれないと。
ほう、
またこれも違ってくるんですね。
へえ、
面白いことに
水の中 と,
だとそうなんですね
陸の上
だ
と
だから水泳選手取ってきて血管柔らかいかっつったら必ずしもそうではない。
それ NO が出るか出ないか
それはまた違うメカニズムだと思います。
ああ、 NO 出てるのに
出てるんだろうけれども、
うん、
違う。
ああ、
ね、
興味深いです
ね、うん、
それはこれから解き明かされていく。
そうだ、今多分いろんな人が研究してるとこだと思います。
お、血管硬い柔らかいっていうのは結構運動とも密接に関係があるんですね。血管が硬い柔らかいって、血管って体の中に特に動脈ですよね、うん、奥の方にあって分かりにくいと思うんですけど、はい、調べる方法があるんですか？
調べる方法はあります。
どうやって調べてるんですか？
ゴールドスタンダードって言われてるものは、うん、動脈脈波電波速度って PWV っていう方法なんですけれども、うん、まあ、特に人間ドックとか行くと測る指標になるものでして、うん、2点間の異なる場所、例えば首の頸動脈と、うん、この 大腿動脈のところにセンサーを受けまして、うん、脈波を取ります、
うん、2箇所で
2箇所で、
うん、
で心臓が拍出されると心臓から脈がそれぞれの血管に伝播する届きますので、うん、頸動脈と大腿動脈でそれぞれ脈波を検出します、
うんうん、
でこの距離と伝播する速度、
うん、
あ伝播する時間ですね、
うん、
で距離と時間で速度が出ます、
うん、
でそこから脈波伝播の速度を出して、うん、あの硬さを求めるんですけども、
ほう、
血管硬い人はその脈が到達する速さが速くて、うん、血管が柔らかい人はその伝播する速度が遅いと、そういった原理を使って硬さを測ろうというのがその方法です。
硬いとその伝わるスピードがピョーッと速い、
速いです。
柔らかいとふにゃーんと進ん
で、そうですそうです、ニュアンスとしてはそうですね、はい、
あそうなんですか、
はい、
へー、プニプニ押してみたりするわけじゃないんですね、
ないですね
はあ、血管の硬さ柔らかさって大体そうやって測ってる、
それが一番その非侵襲的その血管をね、うん、取り出すことはできませんので、うん、あの簡単に測れる方法です。
代表的な方法なんですね。
そうです、
へー、まあ血管、うん、長持ちさせたいですから、
あそうですね、う
ん、はいはい、僕らもできるだけ柔らかくしておきたいなと思うんですけれども、うん、運動によってそんなにいろいろやり方があるなっていうのはね、うん、分かってるっていうことは初めて学びましたね、
はい、
はい、今いろいろそうやって先生たちが研究している分野みたいですから、
うん、はい、
ね、また人間の寿命も伸びるかもしれませんね。
そうですね、どんどん血管がどうなっていくのか、うん、進化していくんでしょうか、結果も、
ね、血圧悩んでらっしゃる方も多いですからね。
多いですね、はい、うん、
先生は大丈夫です。
私は今のところ血圧大丈夫です。
ご専門ですもんね、はい、先生だけに長生きはさせませんので、はい、僕らも長生きしたいですので、
はい、皆さんそうです ね、
どんどんこういうことは分かってきてね、はい、運動無駄にやらずに、
うんうん、そうですね、目的にかなった、まあ、運動するのが一番だと思います
ね、
はい、
はい、義科大総合教育院日枝先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って、毎週毎週その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました日枝先生の業界用語は、
有酸素運動と無酸素運動。一般的に使われるようになった専門用語の無酸素運動と有酸素運動ですが、まあ、意味を間違って使っている人が多い言葉です。運動時に使うエネルギーの生成の方法には大きく分けて3つの機構があり、酸素を使うものと酸素を使わないものに分けることができます。酸素を使わない無酸素運動の代表として、まあ、100m 陸上の 100m 走が挙げられますが、100m を走っているときに呼吸をしないで走っているわけではありません。運動する目的は様々ですが、その目的に合った運動、無酸素か、まあ、有酸素ということですけれども、これを目的に合ってチョイスしないとその目的は達成できません。
地上最大のロボットとか10万馬力だとか、ロボットはとかく強くて大きいのが魅力だと思っていたら、最近弱いロボットっていうのが流行ってるんだそうです。 弱いロボットを提唱して生み出しているロボット博士は義科大情報知能工学系の岡田道夫先生です。前にもこのコーナーに出てくれて、おしゃべり好きな物合いロボットのムーですとか、ゴミ箱ロボットなのに自分一人ではゴミを集められないゴミ箱ロボットとか、何でもできる強いロボットよりある意味ずっと我々に近い可愛いロボットたちを紹介してくれた先生ですね。その岡田先生のロボットたちが今豊橋駅にいます。豊橋駅の連絡通路に展示されています。スイッチは入っていないので動きはしないですけれども、どれも本物です。新幹線の改札に近いあたりに展示されていて、その前を行き交う人たちを一日眺めております。皆さんも一度会いに行ってみてはいかがでしょうか。
天パクの城ギカダイ。
最近コンピューターが生意気です。チェスも強いし将棋も強い。でもその進化の延長に我々の脳があるわけじゃないよねって、どっかでまだまだ負ける気がしない自分もいます。次週12月9日の天白の城は、人間の脳の動きをコンピューターでやってみる研究、計算知能科学の先生、義科大情報知能工学系村越和志先生を訪ねますを楽しみに。